形式超えてる？
はい。
はい。ちょっと恥ずかしい。恥ずかしいっていうかなんか、すごい棒読み感出るな、なんかこれ。
いやいや、そうなんですよ。
そうなのね。
聞いてる側は。はい。
優しいな。じゃあ、この番組は、
はい、
やばい。世の中慣れることに対して、ひねくれていく、はい、そんな番組となっております。
はい。
よろしくお願いします。
はい。
前回、リップルのイベントの話を。
はい。
してましたね。なんか、
はい、
最初に意識してたことと予想外のことがイベントで明らかになったっていうところで、
うん、
で僕らのデザイン的にも成功やし、それがちゃんと経済的価値にちゃんと結びついたっていう意味のが成功でしたねみたいな話を最後ジャジャッとしたと思うんですけど、
はい、
なんかちょっと続きというか、ちょっと思ってたのは、なんかほんまに浩平が言ったように、
うん、
工夫したところというか、
うん、
そこがちゃんと売り上げに結びついたっていうところがほんまに大きいなっていうか、
そうっすね、
なんかエゴじゃなくて、
うん、
ちゃんと生かされた感じっていうのは、なんか僕らの成功っていう話もあるけど、あの考えたシステムみたいなものが、
うんうんうん、
ちゃんとこうなんていうの、商品としての共同を持ってるというか、物としてちゃんと価値を持ってるんだなっていうところがちょっと証明された感じがあるというか、
そうですね、それはすごいそうやと思ってて、
うん、
なんか結構その自分らの考えたことって、まああの確信、自分らとしてはこうと思ってやってましたけど、
うん、
ぶっちゃけた話、実際といろんな条件があるんで、
うん、
どこまでほんまにそこに行けるかっていうのちょっと分かんない部分あったじゃないですか、うん、
ある。
でもなんかそれでも、あ、なんか前あの言ったちらっと三重県からパッチエさんが、
うん、
あのリップルに置きたいみたいに言って来てくれたりしてるとか、なんかそういうのも出てき始めてる中で、
うん、
なんかあ、そうか、間違ってなかった、間違ってなかったよなというか、
うん、
すごい嬉しかったですね、うん、ちゃんとつながってるっていうの
ちゃんと嬉しいっすよね、なんか、
うん、
なんかデザイン頑張るって言った途端、なんか急になんかこうすごいかっこいいものを作るとか、うんうん、ちょっとそういう儲けるみたいな話と距離感が出ちゃう節がなんかあるかなと思うんですけど、
うんうん、
そこをなんかちゃんと結びつけたいっていうのが僕ら3人の感覚としてはずっとあって、そこは一個一つの達成というか、なんかもっと面白いなと思ってるのは、結果的にあの重機自体になんか商品としての可能性があるんじゃないかなみたいな話をしてて、でそれってこう僕が今商品開発って仕事をしてるから思うことかもしれないですけど、なんかこう実際に証明してから商品化に移るプロセスみたいな、
うんうん、
っていうのはなんかこうすごい面白いなと思って、
うん、
でも普通にやってると社内、例えばあのプレで作って社内で評価して、
うん、
でじゃあ商品としてどうするかみたいな話は普通にどこでもやってると思うんですけど、
はい、
今回ってもう世の中に出しちゃってから、
うん、
なんかこう商品としての価値を探っていくみたいな、
うんうん、
なんかこう出して価値を見つけてもらったり自分で見つけてしてから持っていくっていうなんか作り方と、そういう作り方としてもすごい面白い感じがちょっとするんですよね。
そう、なんかマイヤの重機のもうなんかそんな感じって言ってませんでしたっけ、出来上がってからカスタマイズされていくみたいな話。
多分マイヤの重機の話を多分ラジオでしたことあったっけ、ないか、
チラッとしかないかもしれないですね。
なんか僕が大学院の時に、
うん、
まあ、知り合いの建築家の方と一緒に、うん、まあ、勉強的にかからせてもらったプロジェクトがあって、
うんうん
うん、それがマイオっていうファッションブランドの、
うんう
ん、で言っていいんかな、言っていいかな
大丈夫でしょ
大丈夫かな の、なんかこう、オリジナルのイベント重機を作るみたいな。
はいはい。
で、まあ考え方としては、普通、まあファッション系のイベントも、今回のリップのイベントもそうだと思うんですけど、イベント開くってなった時に、レンタルの重機を借りて、即席のお店を作って、で、それってなんか、レンタル重機って全部ダサいし、どことでもなしないし、本当にこう、ブランドらしさとかが出ないっていうところが、しかも使い捨てになっちゃったりするし、みたいな。それってなんかおかしいんじゃないのっていうところが、すごくあって、ちゃんとどこに行っても、そのブランドらしさっていうのが、ちゃんと出て、で、どこでも使い回せるような一つのシステムで、なんか重機を作ろうっていうことをやってて、で、さっき浩平が、まあ、結局作ったのは、まあ、箱を作って積んだみたいな、今回リプルと近いシステムではあるんですけど、で、さっき浩平が言ってた、その、カスタマイズみたいな話っていうのは、結局なんかこう、一個完成されたものを作っても、それの、こう、対応年数みたいなものって、なんかこう、信じてないところがあって、なんていうんでしょうね、なんかその、特にお店のための何かってなった時に、お店は時代によって変わっていくし、運営する人の考え方によっても変わってくるし、お客さんの変化によっても変わってくるっていう、すごく変化していくっていう状況の中で、それに対応できるものって考えたときに、なんかこう、素材を変えれるとか、積み方を変えれるとか、それはなんかこう、店員さんがこう、やっていく中でもっとこうしたいっていう思いをちゃんと加えれるとか、なんかこう、ちゃんとフィードバックしながらっていう、なんかこう、言い方を変えると、プラットフォーム的な重機みたいな、なんかこう、どんどん変化して枝分かれしていくようなものっていうので、なんかこう、こういうのを作ったからこう使ってくださいじゃなくて、こう使いたいからこう変えましたみたいな、なんかこう、人が前に立つというか、なんかそういうものを作ったっていうのがあって、で、確かに、リップルもそれとすごい近い、なとは改めて思いますね、考え方として。
そうですよね。なんかあの重機って、なんかもしかしたらそのデザイナーが入ってると思われないかなっていうところが自分好きで。
あ、なるほど。今回のリップルの、
そう
確かにこれも言っていいか分かるんですけど、デザイン提案してる時もこれ別に自分らで DIY できるんちゃうんってちょっと言われつつやってて、そこのせめぎ合いは確かにすごいあったところなんで、ほんまにそれを言う通りデザイナー入ったかどうかわからん瀬戸際みたいな感じは。
そうなんですよね。なんかそのお客さんから見ての話ですけど、なんかそれって結構なんかイベントとかそういう場所においては大事かなと思ってて。
おお、なんで？
なんかこれはちょっとイベント寄りの話になってしまうんですけど、まあデザインしすぎてると純粋にお客さんが寄ってこないっていうのは結構あるんですよ。
あ、敷居高く感じたり、
そうです、
第一印象で違うってなったりするってこと。
そうです。確かにお菓子を売りに来てる感がなくなっちゃうというか。
ああ、世界観が立ちすぎて。
そうなんかおしゃれで見て通り過ぎていってしまうんですよね。
見せびらかしてる感になるんか。
そうですね。
ああ、なるほど。確かにそういう意味ではなんかそのデザイナーがやってない感、っていうか普通感ってことなのかな。
そうですね。普通っていう話かもしれないですけど。でもね、なんかね、やっぱ一個、やっててこういうのがあればよかったなって思うのは、なんかその板、あの重機で板を変えれたりするじゃないですか。だからその板が変わった時にどういう風な、なんていうんですかね、可能性があるかっていう資料みたいなのを作れとったらよかったなって思った。
そこちゃんと用意しなかったもんな。
それ用の資料みたいな。イベントとかであれガラス面つけれたらめっちゃ強かったやろなとか。そこに景気を下からライトアップとかできたらよかったなとか。
確かに。
そうなんですよ。で、あれもしかしたら上から吊るして、 周りに和紙とか巻いたら照明にもなったかなとか、なんかそこあったら多分、だなんか、それは今なんか発見していくっていうのもあるとは思うんですけど、なんかあの重機やからこそなんか自分の提案はあくまでこのもののかっこよさよりもこの組み替えれるっていうところの強みの提案ですよってことをもうちょっとそこ言えたら面白かったかなっていうふうに思います
。確かに。ただなんか前、ごめん、なんか前ユージと話してたその説明書をちゃんと作るみたいな中でそれを盛り込んでいくのはすごい大事かもしれないな。
そうですね。
でなんかきっとその時にちゃんとそのこうやったらこうできますよっていうのが声が言ってくれたみたいにちゃんとどんなシーンで使えてお客さんに対してどういう子なのかみたいな、なんかそこまで含めて言えるといいんやろ
う
な。
そうですね。なんか今回とか特に、まだここの情報って共有し、してまだできてない状態なんですけど、売れた数だけじゃなくて、一人当たり何個買っていったかみたいな、っていうデータも取ってもらってるんですね。
なるほど。っていうところでじゃあちょっとお時間が消してもらいましたので、ちょっと次回その話を。すいません。じゃあありがとうございました。
ありがとうございます。